回のゲストは広島カップを悲願の初優勝に導きましたミスター赤ヘル山本浩二さんです。
昭和のプロ野球を彩ってきたレジェンドに迫るプロ野球レジェンド、
火曜夜10時。
2月17日水曜日、今日の天気は晴れのち時々曇り。日本放送飯田浩司の OK コージーアップ。朝6時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。
おはようございます。日本放送アナウンサーの新葉一華です。
日本放送飯田浩司の OK コージーアップ、この後8時まで生放送です。今朝はちょっと空気ひんやりしてるなという感じであります。日本放送屋上の温度計 7.2 度、まあ一頃と比べるとまだちょっと高いっちゃ高いんですけれども、はい。これから明日明後日とちょっと涼しくなっていくぞという東京で、あります。まあ、特に明日がね、場所によっては気温も10度にいかないぐらいだということで、まあ今日はね、だからズボン下を履こうかどうかってすごく迷ったという感じなんですが、はい、昨日とね打って変わってという感じにちょっと肌寒くなりますんで体調管理お気をつけください。昨日は本当あったかくて、私は番組終わった後にですね、ちょっと昼過ぎから、取材に行く予定がありまして、それがですね、都内某所なんですが、はい、まあ江東区のあたりなんですけれどもね。で、何しに行ったかっていうと、この間海上保安庁の、第三管区にあります特殊救難隊の取材に行ったじゃないですか、はい。で、そこに、第三管区の人も来ていて、いや、実は今度また取材の機会があるんですよって言って、何ですか何ですかって言ったら、実は新しい船ができて、その引き渡し式が行われるんですけど、新しい船の引き渡し式ですか、そういうのって見たことないから、ちょっとじゃあ一回見せてくださいよなんて言って、もう野次馬根性でのこのこと言ったわけなんですけれども、まあ、船を作るね、そのドックのところにですね、紅白の幕を作って、そして赤い絨毯を敷いてですね、まあ、ちょっと厳かな感じの雰囲気で、しかし華やいでいる感じでですね、やっていたんですけれども、その引き渡された船というのが200トンぐらいの、まあ、そんなにね、ものすごく大きな船ではないという船なんですけれども、三日月という船で、で、これがどこに配備されるかというとですね、小笠原海上保安署というところに配備をされると。で、巡視船の配備は初めてだっていう話なんですね。で、小笠原というとですね、これピンとくる方もいらっしゃると思います。海上保安庁絡みで言うと、今から5、6年前になるんですけれども、中国のですね、漁船が退去してやってきて、根こそぎ、この小笠原の名産でもある赤サンゴを取っていったということを覚えてらっしゃいますでしょうか。多い時には200隻を超える中国のサンゴ漁船が確認されて、で、これに対してですね、もちろん日本の領海であり、そしてその外側は排他的経済水域で、ここで許可もなく漁をするというのは国際法違反であることは言語を待たないところなんですが、多勢に無勢という状況で、で、当時その父島、まあ、小笠原村の方々、夜中にもこうこうと明かりをつけた漁船が何百隻といる様が島からも見えたんだと、この恐ろしさといったらないです。あれがこうもし島に向かって動き出してきたらどうしようかっていうのは本当にこう危機を感じたんだと。で、当時ですね、小笠原村の村長さんなども、上京してこの状況なんですよっていうことをこう各所に回って訴えかけたりとかもしていらっしゃいました。で、そのところからですね、で、その当時このじゃあ小笠原の海上保安署にどういった船が配置されていたのかというと、監視取締り艇、これ船じゃなくって艇なんですね、はい。で、まあ、相当数5トンのですね、まあ、なんというかこう船というよりボートみたいな感じのものがあって、まあ、長さもですね10メーターに満たない8メーター弱ぐらいのものが1隻、まあ、配備はされていた。で、定員は7名だったということで、まあ、200隻以上相手にっていうことになると、これね、現場の方々も本当覚悟を決めていかざるを得なかったんだろうと。もちろんその後にですね、第三管区上げて、あるいは他のところからも含めて、いろんな船が行ってですね、取り締まりを強化して、ということはあったんですけれども、 ども、まあ、初動の部分ということで、やっぱり船必要だよねということで、これがですね、予算をつけて設計をし、5年経ってようやく引き渡しまで至ると。で、今後訓練を重ねて3月下旬ぐらいから、実任務にもつくということなんですが、で、このね、海保の説明資料をいただいたんですけれども、ここだけでもですね、ものすごい海域の広さなんですよ。なんといっても小笠原の父島、東京から、まあ、横浜に第三管区の本部がありますから、そこから1000キロ離れてると、船で行くと24時間かかると。で、そこからですね、担当する海域を見ると、これ、例えば沖ノ鳥島とかもですね、この海域に入るんですね。管轄海域に。硫黄島も南鳥島もと。で、沖ノ鳥島なんて南大東島のあたりからですね、さらに南東に下っていくようなところなんですが、一応第三管区の担任海域になっていると。で、ここがまさに、中国が、資源調査船だとかを出してきて違法にその調査をやっているという最前線でもあって、おそらくその時の初動対応なんかもこの三日月という船の送検にかかってくると。だからね、おそらくこの船がもうこの海域をずっと走り回るというようなことになるんで、だから新しい船が来た嬉しいって、もちろんその気持ちはあると思いますが、その晴れやかさよりも引き締まった表情でですね、なんか緊張感とともに受け渡されるというような、ところを取材してまいりました。ちなみに船長さん34歳、これよりも年下なんだ、初めての船長ですかって聞いたら、いや私2回目ですって言ってですね、いやーもうね、こうやって縁の下で支えているっていう人が、まあ、まさに日本の安全を守っているというところ、そして、海保の現場、ここもそうですし、日本海の大和隊もそうだし、北方四島のあたり根室もそうだし、そして、尖閣もそうだしというところ、まあ、そのあたりのお話はですね、この後6時台、今日はですね、自由民主党参議院議員作家青山茂治さんとお送りしますが、この中国の海警法というものについても掘り下げてじっくりお話をいただこうと思っております。あなたの声を届けますリスナーズオピニオン、ぜひニュースに関してご意見をお寄せください。今朝のコメンテーターは作家で自由民主党参議院議員の青山茂治さんです。6時台から登場ということで、すでにスタンバイいただいております。緊急事態を乗り越える6時からズバリ提言、工事専門家会議、この後すぐですね、2月1日中国で施行された海警法をテーマにして、日本はどうすべきかというところをお話を伺ってまいります。そして7時台取り上げるニュースですが、まずは東京オリンピックパラリンピック組織委員会の会長選びについて、それから新型コロナウイルスのワクチン、さらに武漢では去年12月、一昨年ですね、12月の時点で、1000人以上が新型コロナにかかってたんではないかという推測、 WHO の調査団団長が CNN のインタビューに答えました。それから海洋プラスチックごみの問題について、さらに2月22日、来週の月曜ですが、竹島の日ということで、式典には内閣府の政務官を派遣へというあたりも取り上げてまいります。6時からズバリ提言、工事専門家会議、今朝は作家で自由民主党参議院議員の青山茂治さんにこの時間からお越しいただきました。おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
それからありがとうございます。
マスクしてね、ラジオ出るの初めてですけど。
そうですよね。そう、
まあ、しっかり対策取られていて、
いや
しかもこれ、はい、声が出しやすい特殊なマスク、
一応そういうような、ね、ことでいろいろ選んで買ってみたんですけれども、なんかあんまりあれですね、マスクしてても聞いている分にはそれほど変わらないよというふうにね。
いや正直さっきスタジオの外でお二人の声聞いてて、社交辞令抜きで感心しましたよ。全然普段と同じでね、よく声が通ってて、まあ、プロですから当たり前ですけど。
ありがとうございます。
はい、
で、青山さん、今回、また2ヶ月ぶりご出演いただきますが、今度また2月25日、一応予定ではなっておりますが、ワニブックスプラス新書から君の大逆転という本が。
はい。
はい。まあこれね、もともと、ハワイ真珠湾のね、話、ま、出ていた本を今度新書で、でもかなりまた長い前書き後書き等々、
それはもう とっくに発刊されてて、
あ、本当ですか。
なおかつさらにその後の今休国っていう、
は
い、
新書も今度は走者新書から
もうすでに出てまして、
あ、これも1月31日、はいはい、あ、ごめんなさい、すいません、はい、僕ので、
まあ、いずれにしろ世の中に出ているので、
はい、
飯田こうちゃんが1万冊ぐらい買ってください。
1万冊ぐらい、うん、
妥協していったんですけど。
本当はいくつだったんですか。
10万冊。
桁が一つ違う、はい。
新居さんにはその半分あげます。
はい、その後半分、はい。ということで今日も一つよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあこの時間青山さんに伺うのは中国の会計法について、はい、これが2月1日、今月頭に、施行ということになりましたが、まあ、これがどこを狙っているのかというあたり、まあ、人によっては南シナ海が本命だみたいなことを言う人もいますが、このあたりのことっていうのは青山さんかなり YouTube の、ね、チャンネルでもお話しされてらっしゃいますけれども、
南シナ海が本当の狙いだっていうのは違うと思います。
はい、
会計法っていうのは、まあ、会計っていう言葉が日本語じゃないんで、
はい、
馴染み薄いと思うんですけど、海の警察会計と称しまして、日本ですと海上保安庁、
うん、
アメリカですとコーストガード沿岸警備隊なんですけれども、はい、その字のごとくあくまで警察なんですよね。で南シナ海でもこの中国の海警局の船は、
はい、
まあ、ベトナムやフィリピンの漁船の方々を困らせたりしてるわけですけれども、うん、困らせたりどころか、まあ、かなりのひどいことをしたりしてるんですけれども、
はい、
でも南シナ海はとっくにもう軍事力は前面に出て人工島を作っているわけですね、たくさん。でそこにあるのはミサイル発射基地でしたり、あるいは大きな爆撃機の使える長い滑走路でしたり、完全にもう軍事ベースなんですよね、
はい、
でその軍事ベース同じことを東シナ海でやるとですね、実は日米の防衛力、合同の防衛の最前線というのは非常に強いので、
はい、
最近自衛隊の、まあ、上層部だった人たちが中国にはすでに勝てないと発信したりしてるわけですけど、
本も出たりなんかしてますね、
はいはい、僕は自由民主党の国防議連という場で、はい、まあ、論争もしたんですけど、実際僕はその中国軍とも長いこと議論してきましたけれども、
はい、
とてもとても日米が本気で、軍事力を展開したときに中国は突破できるような状況じゃないです、まだ。先は分かりませんけれども、
はい、
で従ってあくまでその警察のふりをして、
ふりをして、
軍事力に近いものを行使できる、あるいはそれで脅しをかけるということですから、東シナ海が特に尖閣諸島が目標です。
はい、このところのニュースを見ていると、昨日も領海に4隻入ってきたと、
はい、
で漁船を2方向からこう追い詰めようとするなどなど接近したなんていう話も出てきてますが、
はい、
これもその辺の一環ということになりますか。
その辺の一環というか、もう会計法は2月1日に施行されて、はい、もう半月以上経ってるわけですから、
うん、
中国は全く法治国家じゃなくて習近平国家主席による人治国家なので、法律があろうがなかろうが本当は関係ないんですけれども、
はい、
要するに国際社会はどこの国もですね、この尖閣諸島をはじめあの辺りの海は日本のものであると認識変わってないですから、言葉で言うかどうかは別にしてですね、
はい、
だから国際舞台に出なきゃいけないから、その法律に基づいてきてるようなふりをしてて、うん、
はい、
実際やってることは前から変わらないわけです。ただしですね、
うんうん、
例えば自由民主党の国防部会、外交部会で今この会計法は非常に議論になってて、はい、その時に朝っぱらから本音むき出しで申しますと、海上保安庁は、たくさん議員から指摘を受けるわけですよね。
うん、
で奮闘してるのは誰も認めてるところであって、はい、もう本当に最高の連動で最高の努力、最善の尽力をしていることはみんな認めつつ、どうしてもですね、この押し込められてるんじゃないかっていう議論になるんですけど、
はい、
部会ではなくてですね、いわば水面下で、海上保安庁、長い付き合いです、もう四半世紀を超えてテロ対策で連携してきたんですけど、
はい、
話を聞くとですね、日本の海上保安官、保安庁は、自信を持ってるわけです。
うん、
全然中国の海警局にやられてないと。
はい、
で事実ですね、海警局は1万2000トンっていうね、
うん、
ものすごいでかい船を作ってるわけです、
はい、
バカでかいんですが、これ一度も尖閣に来たことないんですよね。
お
というのはですね、
はい、
今飯田アナウンサーが言ってくれた通り、日本の漁家の漁労っていうのは まあ、あの魚介類を取ることですけれども、それを邪魔しようとしてるわけですけど、その漁船って、はい、まあ、10トン以下ですよね。ちっちゃいものですと3トンっていうのもなくはないですよね。で、例えば僕が海洋調査で乗るような船、研究調査船でだいたい2000トン前後ですから、まあ、漁船がいかに小さくて奮闘しておられるかっていうのは分かると思うんですが、はい、それを1万2000トンで追っかけるっていうのはですね、全く無理ですよね。交通取締りにパトカーじゃなくて、はい、戦車が出てきたみたいな話で、話にならないわけですよ。だからやっぱり中国流で、まあ、見せかけが多くてですね、実際使い物にならないわけですよね。
はい、
でそれに対して日本の巡視船は、まあ、中国に合わせて大型化はしましたけど、それでも最大で7000トン級なんで、
はい、
で日本の操船技術っていうのは、これ僕は愛国者だから言ってんじゃなくてですね、海に関わってきて客観的に、ある程度存じ上げてますし、配偶者も船乗りですからある程度は分かりますけれども、はい、日本の操船技術はもう本当に世界屈指なんですよね。全然チャイナとは比較になりませんから、だから実際は尖閣諸島がこうやられっぱなしってことではなくて、
はい、
むしろ僕のいる政治の側の問題であって、その例えば領海内に入ろうとするのをなぜ阻止できないのか、それから中国にいつも、まあ、ネットで移管法ってからかわれてますけど、
はい、
それはやっぱネットに面白いっていうか的確な表現も多くてですね、その通りで、まあ、空砲ですよね、いかんいかんって言ってるだけですよね、
はい、
でどうしてなのかと。でそれは本当は憲法9条の問題に行き着くわけですけれども、しかし9条を変えるのに時間がかかるなら、それなりの対応を政府はしなきゃいけないんですけど、はい、できてないです。で僕は自由民主党の議員ですけども、自由に発言しますので、
はい、
2月1日に会計法が施行されて、もうその週に衆議院の予算委員会が始まりました。で僕の長年の議論相手も含めて世界が注目したわけです、菅総理の答弁ですね、
はい、
会計法に対してさっき言いました通り東シナ海を狙ってるっていうのは世界が知ってることですから、特にアメリカよく知ってます。でしたがってその当事者の日本の総理が何をおっしゃるのか、それから世界中がこの武漢熱の影響でもう中国の恐ろしさっていうのは世界に染み渡ったんで、またおかしなことをやってると、
はい、
じゃあアジアで独裁主義の、まあ、大きな力が中国で、民主主義のリーダー間違いなく日本ですから、経済力で言っても日本が3位で中国が2位ですからね。でだから日本が何を言うか注目された時に総理の答弁が、
はい、
その国際法に違反する形で運用されたら問題で許すことができないっていう、だから許すことができないっていう最後の方の言葉は強いけれども、運用されたらっていうのですね、まあ、僕も含めてみんなひっくり返ったわけですよね。これだとその会計法そのものは要するに認めてることになるんで、
はい、
この政府見解をこれ固定したものじゃないので、変えていかなきゃいけないです。でその時に党が議員内閣制ですから、党と政府がお互いに切磋琢磨して政権を作ってるわけですから、
はい、
予算委員会は参議院にも来ますし、不詳私は参議院の予算委員でもありますし、
はい、
この政府見解をきちんとその中国のいわば圧力を国際法にのっとって正当に、向かい合えるように変えていかなきゃいけないです、
はい、
だから、まあ、今評論家とか学者ではないので実際にそういうことをしなきゃいけないです。それと同時に、
はい、
その中国は警察のふりをしてその軍事力に近いものを展開してくるということがありますから、
はい、
当然海上保安庁の構えをですね、さっき言いました通り海上保安官自身はあれほど頑張ってらっしゃるのに政治の力が及んでいないので、少なくとも国際社会からもあるいは日本の国民有権者からもこう押し込まれているように見えますから、
はい、
それがそうでないように、海上保安庁の体制を強化しなきゃいけないのと、それから最終的には中国は入ることできませんよってことを見せるために、
はい、
日米の共同演習って実は近くではやってるんですけど、尖閣諸島の中でやったことがないので、
はい、
これをすぐやらなきゃいけないし、それから沖縄の那覇に日米の共同自主的な、まあ、僕ら連絡所と言ってるんですけど本当は指揮所ですよね、はい、これアメリカ のハワイ真珠湾にあるインド太平洋軍司令部がずっと前から、まあ、求めてるものであって、
アメリカは求めてるんですね。
もう長いです、その非公式に求めが来てからですね。でそれを那覇に作って、
はい、
でやっぱ僕らが一番気をつけなきゃいけないのは、日本だけ1945年のところに立ち尽くしてて、
はい、
世界は1945年に第二次世界大戦が終わってガラッと考え方が変わって、軍事力っていうのは戦争をやるためにあるんじゃなくて、はい、戦争を起こさせないために抑止するためにあると、切り替わってのこの76年なんですが、はい、日本だけはその軍事演習っていうと戦争をやる準備だってなるんですが、起こさせないためにやるのが軍事演習なんで、それを直ちに尖閣諸島の大鶴島の目の前でやらないといけないです、
はい、これね、さまざま部会での議論もあると、はい、青山さんも YouTube のチャンネルなどでもおっしゃってますけれども、まあ、その中でその、まあ海上自衛隊なりのこう船が出ていくということが、まあ、中国への刺激になるんじゃないかみたいなことが指摘もありますよね。これ演習であればそう、その恐れはないということでいいですか。
そうです、演習まで中国した刺激したくないっていう人は確かにいるんですよ。これ全く、まあ、ご存知ないっていうか、国際社会ではデトランスって言いますけど、抑止力ですね、そのことが分かってないんですよね、はい、だからさっき言いました1945年で立ち尽くしてるというのは国会議員の中でも言えることであって、この演習と実戦というのは目的は全く違うと。実戦というのは逆にやむを得ず有事になってしまった場合に早く終わらせると、
はい、
深刻化しないように早く終わらせるというのが目的で、でその演習というのはそれを起こさせないことですから、その中国を刺激する中国の口実になる演習が口実になる、その場合はですね、もっともっとこう軍事力の実力が接近している状態であって、例えば日本の単独の能力を考えても、あの潜水艦の能力を考えるとですね、総理の事故があってなおですね、チャイナは対抗できてませんから。はい、
メールやツイッターでも様々来ておりますね、中国との関係とか、こちらはですね、神奈川大和市何でもびっくりさん、端的な質問なんですが、
はい、
習近平氏が共産党の中で浮いているという話は本当なんでしょうか。
本当です。
これは本当ですか。
うん、共産党というよりやっぱり軍の中に懸念があるんですよね。
ほ
う、こんな突っ走ってしまって大丈夫かっていうね。中国軍の、
はい、
大佐とか将軍ともう目を見て議論してたっていうのは議員になる前ですけどね、議員になってからそれ全然できないんですけど、中国軍の人がよく言ってたのが、
はい、
共産党は要するに日本を知らないと。要するに毛沢東が作った、まあ、毛沢東が作ったって言っちゃいけないけど、途中で権力を毛沢東が握って八路軍っていうのを作ったんですけど、
はい、
日本軍と戦ってないんですよね。毛沢東さんは賢かったから日本軍強いので、まあ、蒋介石に任せておいて、
はい、
で結果的に要するに八路軍から解放軍に今至ってるわけですけど、日本の強かった時は知らないんで、どうしてもこう共産党は頭でっかちで日本は軽く見ると。でも軍の上の方はアメリカ軍のこう情報を結構伝わってますから、
はい、
アメリカ軍はこう日本が強かったって記憶強いですからね。だから軍の考え方、日本に対する考え方とリアリズムと習近平さんがちょっと合わないんですよ、
は
い、あの尖閣諸島周辺についてもそうですよ。はい、
やっぱりこう古今東西、その軍っていうものは、うん、まあ、直接何かがあった時には自分たちが一番最初に出ていくから、はい、こう好戦的というよりはむしろ抑制的なんだって話があります。
抑制的っていうのは言い過ぎだと思うんですけど、
懸念は
リアリストですよね。当たり前ですよ、命かかってるから。
うーん、
あと要するに中国軍って実戦経験が陸軍以外ないでしょ、
はい、
ほとんどないですよね。はい、そういう問題もあります。
なるほど。
ここでポッドキャスト YouTube でお聞きのあなたにお知らせです。ラジオの日本放送飯田浩司の OK コージーアップでは、お聞きのあなたからのニュースや番組についてのご意見をお待ちしています。菅政権の政策や経済対策、新型コロナ対策など、ぜひメール、ツイッターでお寄せください。番組で紹介させていただきます。あなたと一緒に作る朝のニュース番組飯田浩司の OK コージーアップ、日本放送の放送エリア外でお聞きのあなた、そして海外でお聞きのあなたからの参加もお待ちしています。ライブ配信アプリ17、ライブ配信の魅力は何といってもいつでも誰でもどこにいてもスマホ一つあれば楽しむことができること。 17ではライバーと呼ばれるライブ配信者によるトーク、音楽、バーチャルやゲームなどの様々なライブ配信や著名人を起用した番組配信を24時間365日お届けしています。さらに現在17では月曜日から金曜日のオールナイトニッポンゼロをリアルタイムでライブ配信中。パーソナリティやスタジオの様子を映像付きでお楽しみいただけるほか、17限定のアフタートークもお届けしています。ぜひアプリをダウンロードしてお楽しみください。
では最初のニュースこちらです。東京オリンピック・パラリンピック組織委員会会長選びの検討委員会を開催。辞任を表明した森会長の後任候補を選ぶ東京オリンピック・パラリンピック組織委員会の候補者検討委員会1回目の会合が昨日行われました。会合では新しい会長に求められる資質がまとめられ、早ければ今日17日にも候補者が内定、今週中にも新しい会長を決めたい考えです。先ほど芸能の、ね、コーナーでもありましたけれど も新聞事例のような形でいろんな名前が出てきて、おります。今日は2回目の会合の予定ということですが、まあなんかここのところこのニュースばっかりですな、浜さん。
日本は、しかしその透明性が大切っていうことでみんな一致したはずなのに、
はい、
非公開で始まって、
非公開でと、
だから今飯田さんが言ってくれたその、ね、
はい、
新聞事例が出ちゃってるっていうのも、こうやって非公開でやるからですよね。別に正々堂々とやればいいと思うんですけど、まあ、水面下で聞いてる話はやっぱり人の評価をいろいろやらなきゃいけないから、
はい、
その良い話だけできないので公開できないということなんですけど、しかし出だしが全くこう情報が明らかにされないっていうのはね、
はい、
もう少し工夫があると思いますね。はい、それで、
はい、
僕は直接のもちろん担当でも何でもないけれども、それから政治の介入必ずしもいいと思ってないから、ただ水面下ではそれなりの何て言いますか、努力はしてまして、国際社会と付き合いがまあ長いんで、日本が誤解されるきっかけになりかねないので、
はい、
そこを一番考えてます。
はい、
で僕らにふさわしいと思う人、名前は言うことはできないですけれど、まあ、今まで一人いるっていうのは、はい、ブログなどで明らかにしてるんですけど、本当は一人プラス一人いらっしゃってですね、どうなるか分かりませんけど、ちゃんと人材いらっしゃいますよ。
はい、まあ、これ、はい、オリンピック・パラリンピックをどう、ね、どうっていうか、あと半年ないというところですもんね、あと160日余りで、まあ、本番、このままの予定ではやってくるということにな
りますし、これは僕の意見はもうずっとはっきりしてて、はい、やるべきです、
うん、
必ずやるべき、7月23日に開会式をやるべきであって、でそのためにどうするか、
はい、
ただし、その、オリンピック・パラリンピックの本来の精神ですね、アメリカでロス五輪やってからもう、はい、商業化でどんどん来て、で日本もずっとそれに今押し流される形で来たんですけど、もともと1964年の東京オリンピックを極めて清潔な形で、
はい、
しかも国威発揚とかですね、
はい、
国同士の自意識のぶつかり合いにならない清潔なだけじゃなくて、もうオリンピックって本来こういうものだよねと、当時パラリンピックはまだなかったですけど、それを示したことの、示すことができた日本ですから、はい、だからこの今いろんなことがあったから余計にですね、だから武漢熱で苦しんでる世界だから余計に、スポーツを通じてこれぐらい人間は蘇ることができるってことを示す、でそういうことにふさわしい組織委員会の会長でなきゃいけないですけれど、さっき言いました通り人材は日本にちゃんといらっしゃいますし、それから観客をどうするか、それから選手へのワクチン投与をどうするかっていうことは必ずクリアしなきゃいけないけれども、オリンピック・パラリンピックそのものは開催必ずできるんで、はい、そこは 自信やあるいは関心を失わないようにしていただきたいんです。国民の支えないとできませんから。
そうですよね。前回のその東京オリンピック、ね、あそこで、どういう正式名称かあれでしたけども、ね、障害者スポーツってものにも世界で初めてこう、はい、スポットを当てたっていうのも東京オリンピックでもあったことでもあるし、
はい、
で、そこにじゃあ今度これから先人類がどう、その寿命が長くなる中でこう一緒に歩んでいくかっていうようなところもテーマになったりとか、これ本当この先も含めて、コロナってものもそうですけれども、東京オリンピックって世界的にも大事になってきますもんね。
はい、今飯田さんが言ってくれた通り、パラリンピックっていうものに育ってきたわけですからね。でおそらく記録そのものはパラリンピックの方がやがて追い越していく、はい、球技によってはそうなると思いますから。
確かにもうマラソンなんかそうですもんね。車椅子の方がよっぽど早いっていう、
これから先のずっと長い間、
はい、
考えると人間は寿命が今までの伸び方と違うようになると思います。パーツの入れ替えも含めてですね。別に脳の意識さえ維持できれば、
はい、
実はそれが命なので。はい、
おはようニュースネットワーク。東京有楽町日本放送キーステーションに全国のラジオ局21局を結んでお届けいたします。時刻は7時11分を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。今朝は作家で自由民主党参議院議員の青山繁晴さんとお送りしてまいります。まずは気象に関する情報です。発達した低気圧や強い冬型の気圧配置の影響で北日本から西日本では明日明け方にかけ非常に強い風が吹き、明日にかけて大雪となるとみられます。北海道では猛吹雪となっているところがあり、気象庁は暴風雪や暴風、高波、それに吹き溜まりによる交通への影響に警戒を呼びかけています。今日予想される最大風速は北海道で28メートル、東北と関東甲信、近畿、中国地方で23メートルなどとなっています。明日朝6時までの24時間に降る雪の量はいずれも多いところで北陸で80センチ、北海道と東北、東海、近畿で60センチなどとなっております。それから株と為替です。16日のニューヨーク株式市場ダウ平均株価は先週末と比べ64ドル35セント高い31,522ドル75セントで取引を終えました。ハイテク銘柄中心のナスダック総合指数は 47.97 ポイント下がって 14,047.50 でした。一方円相場は1ドル106円ちょうど付近で取引されております。では取り上げるニュースこちらです。新型コロナワクチン医療従事者を対象に先行接種を開始。
いよいよコロナ対策の切り札と言われるワクチン接種が始まりますので、国民の皆様にこのベネフィットとリスクを正確に理解をしていただいた上で多くの方に接種をしていただくことを期待をしたいというふうに思っております。100の医療機関から先行接種の候補者として提示をいただいておりました約4万人の医療従事者に対して接種を開始いたします。
ワクチン接種を担当する河野太郎行政改革担当大臣の昨日の記者会見の模様の一部をお聞きいただきました。今日17日から医療従事者を対象にワクチン接種を始めると発表し、国立病院機構など100の医療機関およそ4万人を対象に先行接種されるということです。アメリカファイザー社製のワクチンが接種されるということになります。さあ青山さん、
はい、
これはそのなんというか新型コロナに対するゲームチェンジャーになりうるということになりますか。
今回の武漢熱に限らずやっぱ感染症については、はい、ワクチンがもう決定打になるんでそれは変わらないんですよね。
はい、
ただしそのやっぱ日本で一番大きな問題なのは、なぜ国産ワクチンがないのかということですよね。
はい、
で自由民主党の部会などで僕はずっと主張しているのは、その当面ファイザーやモデルナやアストラゼネカっていう輸入ワクチンに 頼らざるを得ないにしても、
はい、
医療問題を超えて国家安全保障の問題と捉え直して、
はい、
輸入に足らないその国産ワクチンをちゃんと使えるという状況にすべきだと。でいつも政府側から答えないんで、この間ですね、
はい、
この方面だけ突然日本の技術力がないっていうのは普通に考えるとおかしいと、実は余計な規制が邪魔してるんじゃないかと、
はい、
で命に関わることですから規制は大切なんですが、非常時緊急時に対応できるその規制体系でないといけないっていう話をしましたら、厚労省の、まあ、担当のトップからですね、
はい、
薬事規制の問題じゃありませんっていう答えが返ってきて、
ほうほう、
で部会ってのはまあ一問一答なんで、その場はそれでやむを得なかったんですけど、後で、これに関わってる党の側の首脳の一人からですね、
はい、
ちょっと安倍さんって話がありまして、本当はやっぱり規制が絡んでると思いますと、
うん、
だから新たにまあチームも作ってそれを打破していきたいと。それで、まあメーカー名言いませんけれども、特に2社がかなり一生懸命やってて、
はい、
それで、例えば臨床実験も、まあ、ある程度はやってるわけですけれども、
はい、
東京大学の先生で世界に知られて、医学生理学賞を今すぐ取ってもおかしくない、先生もいらっしゃいますしね、
はい、
だからそのこうやって出だしは、今回ファイザーですけれども、出だしは輸入であっても必ず国産にすべきですよね、
は
い、でその上でやっぱり一つのいいニュースは、そのワクチンすで、に諸国で、投与が始まってるわけですけど、
はい、
効果は出てます。で、製薬業界も、まあ、特に海外の製薬業界、まあ、儲けが大きいから から余計にいろんな今までスキャンダルもあったんですけど、
はい、
今のところはその製薬会社が言ってただけの効果は出てます。それから副反応も、まあ、今まで想定してた通りに収まっているんで、これから局面は大きく変わっていくことは間違いがないんです。だからそういう意味からも7月23日の開会式のオリパラはできると言ってますし、
はい、
株価がずっと高いのも、
はい、
金融緩和でお金がダブついてると庶民はみんな困ってるのに、そのマーケットでは金余り現象が生じてるっていうことを、まあ、株式の専門家の方はずっとおっしゃるんですけれども、
はい、
差は去りながら、その僕証券記者やってた時の一番の印象は、とにかく株価って足元見ないですね。目の前のこと見ない、先しか見ないんで、
はい、
で先必ず需要が回復すると、このワクチンによって、
はい
はい、みんなが外に出られるようになってくると。でそれを見て今株価高いんですよ。でということはですね、逆にそのワクチンがまあ普及して、感染症武漢熱が収まってくると、来る気配が見えたら株価下がります。
ああ、
そこで必ず下がる。
見込みで買って実態で売るっていう形ですか。
まあ、それもあるんですけど、そういうテクニックだけじゃなくて、要するに今はもうとにかくジャブジャブに財政出動して諸国が体制取ってるでしょ。でそれが打ち止めに近くなる時が必ず来るん でそれが見え始めたらドンと下がるんで、
は
い、でも一旦そうやって下をして、
はい、
まあ、土台を作ることも大事ですが、今苦しんでる方、失業されてる方をはじめ本当に多い、
はい、
で感染なさった方はもちろんのこと、親族を亡くした方も、もう本当に絶望の淵にいらっしゃる方多いっていうのは僕は実感してるんですけど、今言えるのはこの2月の半ばに言えるのは、先は明るいってことです、はい、
でこれ安倍さん、さまざまな感染症をずっとこうご覧になってきた、
24年目ですね、感染症に携わって、はい、
でこのこう新型コロナに関してなんですが、ワクチンが出てきたと、はい、で感染収束するであろうということなんですが、例えばそれが、うん、流行性のインフルエンザみたいにまた冬になると感染者が増えるなどっていうのは、うん、今後の、まあ、見通しというのはいかがですか。
必ずありますよね、それは。
ああ、じゃあその意味でもワクチンというのはちゃんと作っとかなきゃいけないってことですか。
そうです。それでウイルスは、まあ、いわばその変異するのが仕事であって、
あ、
はい、ウイルスが変異できなかったら今みたいに人類より古くからずっと、まあ、あれは生物じゃないんで生き延びるっていう言い方は本当はできないんですけど、ずっとその活躍っていう言い方は間違いですね、存続し続けることはできなかったので、必ずその変異を起こしていきますから、そのワクチンも変わらなきゃいけないし、そういう意味では仮にこの先、仮にっていうか必ずこの先静まっていくと僕はあえて断言しますが、
はいはい、
でも もう違う形でぶり返します。
うーん、
はい。
で、そこでですね、続いてというか、はい、用意していたニュースが、新型コロナ2019年の12月、おととしの12月の時点で中国武漢で1000人以上が感染していたんじゃないかと、先日武漢に入った WHO の調査団の団長が CNN テレビのインタビューで答えたということなんですが、
僕はウイルス学や免疫学の立場じゃなくて、はい、つまりメディカルじゃなくて、危機管理の立場から感染症に関与して24年目なんですが、
はい、
その立場から言うと1000人以上なんて段階レベルじゃないですよ。
あ、 もう
この時点でもっと多かったと。それで中国は実は中央集権じゃなくてですね、
はい、
領土が広すぎるんでモザイクみたいに中国を細かく割って、うん、でそこの共産党書記を小型の独裁者にして、
はい、
それで北京で集約するっていう国ですから、だから経済統計は全然当てにならないんですよね。下から上がってくるのがいつも自分を守るために粉飾してあるから、
はい。
で同じことがこの感染症でも起きて、その武漢からの報告が遅かった上に信用できない中身だったんで、はい、北京が実際に介入して調べ始めたらものすごい感染者だったから、一気にロックダウンして、
うーん、
でロックダウンの結果その市民で何が起きたのかはおそらく永遠に私たちが知ることはないと思われますけれども、まあ、たくさんロックダウンによる犠牲も出たと思われますけど、
はい、
そこで、食い止めようとしたし、まあ、一時期は食い止めにかなり成功したわけですよね。
うん、
でそのロックダウンに踏み切る動機となったその感染者の数が1000人なんていうオーダーじゃないですよ。
うーん、
ただしですね、
はい、
その中国はその調査団、うん、入れたい入れたい、日米も含めて入れたいっていうのを、まあ、ずっと断り続けて、
はい、
飢餓状態において、そしてその間、まあ証拠隠滅って言葉が強すぎるかもしれないけれども、要はいろんなものをきれいにクリーンにしちゃって、それで受け入れて、しかも記者会見を中国でやらせたでしょ、
はい、
これがだから習近平国家主席のもとのやりすぎ路線で、要するに中国国内で記者会見やらせると、その時には中国に言ってることは正しいみたいなことしか言えないじゃないですか。でそれが外に出たらだんだんこうやって漏れてくるんですよ。だから今は1000人以上って言ってるけど、やがて本当はいやいや もっとって話に必ずなってきますよ。
なるほど、
はい、
おはようニュースネットワークでした。
ライブ配信アプリ17、ライブ配信の魅力は何と言ってもいつでも誰でもどこにいてもスマホ一つあれば楽しむことができること。17ではライバーと呼ばれるライブ配信者によるトーク、音楽、バーチャルやゲームなどのさまざまなライブ配信や著名人を起用した番組配信を24時間365日お届けしています。さらに現在17では月曜日から金曜日のオールナイトニッポンゼロをリアルタイムでライブ配信中。パーソナリティやスタジオの様子を映像付きでお楽しみいただけるほか、17限定のアフタートークもお届けしています。ぜひアプリをダウンロードしてお楽しみください。
続いて教えてニュースキーワードです。海外から漂着するプラスチックごみ。自由民主党本部で昨日、経済産業部会、環境部会、環境温暖化対策調査会の合同会議が行われ、プラスチックごみを資源循環させるための新しい法案について審議が行われました。今回の法案の条文では、海外から漂着するごみ対策にも触れられております。これは本当、まあ、青山さん経済産業部会の部会長代理でもいらっしゃるということで、
はい、
まあ、もう最初のところから関わっていらっしゃると思いますが、
はい、そうです、はい、
この海外からのゴミの多さ、
うん、
海外線行くとなんとなく分かりますね。
うん、住んでる方にとってはもうなんとなくっていう問題のところじゃないんですけど、
はい、
一つは僕は海洋調査船に乗って近海によく出てるわけですよね。
近海、近い海、
はい、
はい、
それで遠い海のことを、まあ、ブルーウォーターって言ったりするんですけど、そこでも実はいわゆるプラゴミは目撃されてるんですけど、はい、近海の海をよく見てるともう本当に深刻に汚染されてるっていうのは分かるし、それから魚介類の中から本当にプラスチック出てくるんですよね。
うーん、
それでそのこのプラゴミを、まあ、循環、資源循環させるって法案なんですけど、
はい、
そこにその海外から日本にどっとそのプラゴミが来てるって問題が全く触れられてなかったわけですよね。役所が最初作った法律の概要とか条文にですね、
はい、
でも実際例えばその対馬で、はい、地元の方と一緒に海岸線のゴミ拾いとかに参加したこともあるんですけども、あの文字が見えるやつは、まあ、多くがハングルですよね。それからそうでなければ中国語、日本語で例えば商品名が書いてあるっていうのは、まあ、ゼロとは言わないけれど、はい、僕の経験だとまず見ないですよね。だからあの僕は海辺に住んでますけど、はい、マンションの階段にそのペットボトルを置いたりするフラチな人はいますけど、でも海に投げ込んでる人いないでしょ。で、したがってその特に中国と韓国からのその漂着のゴミをそのままにしといて、で、日本国民にだけそのいろんなことをお願いする資源循環っていうのは企業から日本国民まであの全部含めてお願いしなきゃいけない法律でもあるから、
はい、
だからこれは全くあの偏ってるということを申しまして、
うん、
で部会でまずそういう発言をしたらその、まあ、部会長代理ってこともあってずっと役所が来るわけですよ。それで何度言っても、
はい、
あのまあ、むにゃむにゃ言われてやらないんで、
はい、
最終的に言ったのはこの法案国会出せませんよと。でそれはですね、あの試験者にその法案ってどういうふうに国会出ていくかを知ってもらうっていうのも僕の小さな役割の一つだと思ってて、
はい、
よく議員立法って言われるんですけど、議員立法でやろうとしたら全会派一致が原則なんですよ。
全会派一致、
はい、ということは全然違う考え方も妥協して法案作らなきゃいけない。それで政府が出す法案を閣法って言ってるわけですよ、内閣が出す法案、
はい、
でこれはあの 役所が勝手にやってるってイメージ強いでしょうが、それはオールドメディアの作った嘘であって、実際今僕がやってるようにその与党と特にその綿密にすり合わせて法律を作って、で出すときは議員立法じゃない閣法だから、その野党に反対があっても出して、で審議をして採決をするってことになるわけですよね。でこれはまあそういう法案なんで、その逆に言うとですね、この部会の役員がみんな納得しないとまず部会にもう諮れないんですよ。法案自体部会にで審議することはできない、
はい、
で部会通らないと、住民主党の総務会に上げたりできませんから国会に出せないんですよね。で別に落とす意味じゃなくて、要するにあの僕は利害関係一切ないので、まっすぐ真ん中から見たら、うんうん、あれだけハングルと中国が多いゴミをそのままにしといて、
はい、
っていうのはおかしいでしょって、その一点で言ったらですね、まあ、経産省と環境省が協議して、
はい、
この海外から中間っていう固有名詞を入れるってのは僕はもともと考えてなかったです、
うんうん、
それ入れるんだったらあの莫大なお金かけて調査もしないといけないですからね、本当にそうかっていうのはね、はい、単に文字がよく見えるからだけじゃなくて、
へへ、
だからまずは海外から、それから先に作ってあるこれは議員立法で作った別のその法律に海外って言葉あるから、
はい、
ここならあの現実に妥協できると思ったんですよね。そしたら役所が最後それを入れてきまして、
はい、
で昨日無事にその部会を通過したわけです。でこの後総務会で了承されれば国会に出ていくんですが、あのそれで終わりではなくてですね、
はい、
これでやっといわばその中間と交渉できる下地ができることになるんですよね。そこが大事なんですよ。法を持って交渉するということが目的です。
はい、続いてここだけニューススクープアップです。この時間最後のニュースをスクープアップ。竹島の日の式典に内閣府政務官を派遣へ。小此木八郎領土問題担当大臣は昨日、島根県などが22日に松江市で開催する竹島の日の式典に和田義明内閣府政務官を派遣すると発表しました。政務官の出席は9年連続となります。2月22日、明治時代に竹島が、島根県の所管となった日ということで、2005年にこの竹島の日というのを条例で島根県は制定しております。まあ、政務官派遣ということ、9年連続ということだそうですけれども、
はい、いや僕は領土担当大臣が行くべきだと考えますし、竹島の日も島根県だけに大きな負担をおかけするんではなくて、
はい、
当然、
はい、
国の気にすることも含めて、考えるべきで、その竹島の問題っていうのは、うん、もう一度僕ら考え直さなきゃいけないのは、実は1950年代にですね、
はい、
まあ、あの正確に言うと1951年にその突然韓国が海の中に線引っ張って、
はい、
あのこっちからこっちはこっちから西側は韓国のものだっていう無茶な主張をしたんですけど、うん、その時日本はまだ独立回復してなかったんですよね、
はい、
で独立を回復してから実はこの島根県隠岐郡の竹島で漁をなさってる漁家の方が実は韓国軍に殺されたりもしたんですよね、
はい、
でそのことが現代のてか現在ですね、現在の尖閣諸島にこれから似たようなことが起きかねないっていうのが今日番組の冒頭に出た、
はい、
海警法の問題なんですよね、
はい、
海警法っていう法律英訳したやつを読むとですね、あるいは日本語ですとね、防衛省の仮訳は外務省の仮訳よりはるかにいいです。分かるように訳してて、で要はここを中国が管轄するって決めたら、はい、そこで中国はもう何でもできますと、武器の使用もできると、船の打砲もできるという、まあ、簡単に言うとそういうむちゃくちゃな法律なんですね、はい、国際法に全く違反してるわけですけど、それがもう施行すでにされてるんで、だから竹島でかつて起きたことが尖閣で起きるってことを考えなきゃいけないんで、はい、その冒頭に話した抑止力のためにも、
うん、
この何かその右翼がかったような話をしてるんでは全くなくて、
はい、
島根県隠岐郡の竹島っていう日本の普通の領土ですから、
はい、
佐渡島や淡路島と別に変わりませんので、だからその大臣をちゃんと派遣して、それから本当は島根県の条例だけじゃなくて日本の法律も私たちは努力して作って、で中国、韓国を通じて中国にも、だから尖閣も竹島も同様に日本はちゃんと領土として確保していきますということを見せなきゃいけないですよね。はい、まあ最低限政務官を派遣するっていうことですけど、
はい、
その安倍内閣もずっとそうだったわけですけれども、この海警法の施行とともにこれは変えなきゃいけない一つの大事な局面だと考えてます。はい、
まあ、これ、ね、尖閣の話にまあ戻っていくところもありますが、ね、本当に人命がまさに危機にさらされるかもしれないというところ、だからこれもうなんというか、ね、これに反対する余地ってあんまりないような気がするんですけれどもね、
はい、
人を守るってこと
で竹島でも漁家の方々だけではなくて海上保安官も銃撃されてるわけですけど、はい、まあ、それは実は日本では忘れられてるわけですよね。例えば漁家の方が殺されたなんてことは語られることないですよね、
はい、
でも中国はちゃんと覚えてるわけですよ、でさっきの話の大事なポイントもう一度思い出してほしいんですが、竹島を取られちゃった時は独立を主権を回復してなかったです、また占領下で。でも銃撃事件が起きた時はもう独立国になってたのに、はい、日本は対応しなかったわけですよね。だから中国から見たら、
はい、
もう同じに見えるわけですよ。だから出て行っても大丈夫と、
はい、
でそこで抑止力が失われてるんで日中双方にとって不幸なことが起きると、特に日本側は漁家と海上保安官の命が危機にさらされる危険があるんじゃなくて今さらされているわけです。
すでに、
すでに機関砲を積んだ武装船が漁船を追いかけ回してるわけですからね、
はい、
でそこの守りを海上保安庁の巡船がちゃんとやってるんですが、ってことは保安官の命も危機に瀕してるわけですよね。だから竹島と尖閣の問題っていうのは、まあ、本当は北方領土も含めてですけれども、
はい、
ちゃんとつながってることなんで、だから政府はちゃんとその説明をしなきゃいけないですよ。それから僕ら国会議員も自分の議員活動を通じて、
はい、
有権者にちゃんと話さなきゃいけないです。
で
特に僕はまあ参議院の全国比例で出ていて、そして選挙活動しませんし、政治献金も1円も受け取らないっていう新しい議員活動を後の人のためにやってるわけですから、
はい、
当然こういうこともお話しなきゃいけないんで、だから日本放送にもそのつもりで来てるわけです、はい、さっきのプラゴミといい竹島といいね、
はい、
日本放送が志を持って、こういうテーマを取り上げてくださること自体本当はすごく感謝してます、はい、
でこのね、先ほど1945年から感覚が止まってると、まあ、その中でその感覚の中で53年に人が亡くなるという事案があったけれども、そこでも変わらなかったんですね、この国って。
変わらなかったです。だからその証拠に、
はい、
まあ、1953年のその恐ろしい銃撃事件があって2年後に自由民主党が憲法を変えますって言って、
はい、
作られたわけですけど、
1955
年ですよ。だから世界の政党史でもずっと長生きしてる政党なわけですけど、
はい、
しかし憲法を変えますと明言して作った政党がですね、
はい、
その後一体いくつ内閣作ったんですか。 でその内閣が憲法改正を主題にしますって言ったのが安倍内閣が最初なんですよね、
はい、
第一の安倍政権が、で僕は竹下総理の前、中曽根総理の時に総理番1年やって、中曽根政権非常に強かった、5年続いたんですよね、
はい、
だから中曽根総理にあの戦後政治の総決算とおっしゃってるのになぜ憲法改正をやらないんですかって言ったら、うん、君ね我が内閣ではあのテーブルに載せないんだって言われて、僕はびっくりして、でも中曽根総理は普段特に一大事の時ははっきりおっしゃる方だったのに、この件についてはいや要はできないんだと。でそれがですね、安倍内閣になって逆によく分かったのは、
はい、
あの憲法96条に国会が憲法改正を発議して、で他のことは全部立法府国会だけで決めるんですけど、この件だけは国民に諮らなきゃいけないんですよ、この1点だけですよね、はい、でその時にあの国民投票でどうなるかということを公表しない、その政府のつまりメディアじゃなくて政府の世論調査やってるんですけど、国民投票で負けるっていう結果しか出ないから、で国民投票で負けたらもう一度やって何度もやってと、
はい、
あのプラゴミで僕は役所相手にやったようなことを何度もやるっていう手法あるんですが、安倍さんの例えば考えは、はい、いや日本は1回しかできないよと。
あ、
それは僕は分からなくないのは、なんと明治憲法も一時期変わってないわけですよ。
そっか、そうです
ね、明治憲法は本当は大きな矛盾をはらんでて、はい、議員内閣制なのかそうでないのか、よく分からない、
はい、
内閣と議会と天皇陛下の関係が整理されてなかったわけですよね、うん、
はい、
天皇陛下が主権者になってるのに、その天皇陛下がじゃあ例えば軍を直接指揮できるかというと、統帥権しかなくて、
はい、
統帥権って具体的な指揮権じゃないですから、未整理なままですから、だから勝つ見込みがなくても、
はい、
だから天皇陛下ご自身、昭和天皇ご自身は日米開戦に明らかに反対なさっていたけど、主権者が反対なさってるのに戦争に突っ込んでいったわけですよね。それ一時期変えられないから敗戦に至ったわけですから、要するに決めたことはちゃんとやるけど、
はい、
今回の自粛でもあっという間に感染者減ったでしょ、で決まったことはみんなちゃんとやるんですよ。でも決まっちゃったことを変えるっていうのが本当に苦手なんです、はい、これは非難して言ったんじゃなくて、何でも裏表だから、
はい、
当たり前なんですよ。決めたことはちゃんとやれる人は決まったことを変えにくいんですよ。でもともと決めたことに関心がなかったら、
はい、
決まっててもどんどん変えられるわけですが、同じ敗戦国のドイツで基本法案がどれほど改正されたかということも考えるべきで、そうしますとやっぱり根っこは9条の問題に行き着くんで、今あの飯田アナがちらっとおっしゃった通り、本当はこれこそ超党派で考えられるべき問題で、それから僕こそ護憲派だと言ってるんですよ。なぜかというと憲法は96条に憲法の変え方を書いてあるわけで、
はい、
これは当然人間の作った法典だから、やがて世が変わり人が変わったら変えなきゃいけないんで、その時はこの96条で変えてくださいねというのが盛り込んであるわけですから、
はい、
変えないっていうのは実は憲法尊重してないってことだと思います。あの竹島の日2月22日も大きな契機として、そういうことをこう全体を関連付けて根っこを皆さんと一緒にこう見たいんですよね、
はい、
ラジオですけど見たいんですよ、
うんうん、
はい、
この時間、竹島の日の式典の話から、あ、憲法の話まで、そして戦後の日本の在り方というところもお話しいただきました。
My distinguished guests and my fellow Americans, this is America's day.
来賓の皆さん、そして国民の皆さん、今日は工事の日だ、工事の日です。我々は1年に6回、2ヶ月に1回訪れる試練から、ポッドキャスト、そして YouTube 番組は尊く脆いものだと改めて学びました。工事史上これほど多くの難題に直面した時代はほとんどありません。これを克服するためには言葉以上のことが必要だ。民主主義の中でも最も得難いものを必要とする番組を聞くことによる結束です。我々は東京有楽町に立って、日本放送から毎朝ラジオ放送を行っています。平日月曜日から金曜日、朝6時から8時までの 2時間、回数もすでに700回を超えました。しっかりと理解をしてほしいです。聴取方法の相違が分裂につながってはなりません。私たちはあなたたちに誓うでしょう、誓います。関東一都三県でラジオの地上波で参加した人々とポッドキャスト、そしてYouTube で参加した人々を同じように扱うと約束します。皆さん、目下の課題に取り組むために協力が必要です。暗い冬、2月中旬のお調べの習慣を乗り越えるためにすべての力を必要としています。国民の皆さん、神とあなた方の前での神聖な誓いを持って今日のこの場を終わりにします。約束します。本音を言いましょう。あなたが、もしもあなたがラジオを聞いたかと聞かれたならば、飯田浩司の OK 浩司アップをいつも聞いていると答えてくれることを私は強く願っています。リスナーのあなたに神の祝福をありがとうございます。